10月16日金曜日午後8時、ゴスペルトークゆずの時間が今晩もやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。今晩の相手は井田木原誠と
木原純子です。お久しぶりです。
はい、久しぶりに純子さんがやってまいりました。皆さんこれから楽しみにしておいてほしいと思います。この後ゲストの方もおられますので、楽しみにしておいてください。これから30分間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今日はとても嬉しいことがありまして、ヒデさんからお便りをいただきました。ちょっとお読みしたいと思います。伝略、毎週ラジオを聞かせていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエスト曲、天の希望をお願いします。はい、この後書きますね。九州賛美大会の時はバイオリンでした曲です。はい、ヒデさんはバイオリンでですね、この歌を、この賛美をね、弾いてくださいました。次回10月24日の来週の土曜日、ウェブコンサートではオンラインウェブコンサートを行います。リコーダーで吹きたいと思います。すごいですね、リコーダー。ヒデさんはリコーダーが得意なんでね、楽しみです。ソロリコーダーの時は感謝の笛という名でしたいと思います。感謝の笛というチーム名ですね。できれば他の木管の方々と集まってしたいなと思っております。他の木管の方々はぜひよろしくお願いします。その時はチーム名を希望の笛としたしたいと思います。すごいですね、一人だと感謝の笛、木管の人が入ると希望の笛ということですね。なかなかかっこいいですよ、ヒデさん。ボーンアゲンして39年という年でおめでとうございます。これ先週話しましたね。先週はちょうど10月の9日のだったんですけども、私がエスさんを信じて39年目というサンキューですね。でその時サウゴホームランを打ったことを先週ラジオで聞きへーと思いましたと。10月10日当時は体育の日だったんですけどね、サウゴのホームランを打ちました。それではお元気でお過ごしください。ありがとうございました。2020年10月4日ヒデってことでしたね。それではヒデさんのリクエスト曲を今日はまず聴いていただきたいというふうに思います。天の希望です。よろしくお願いします。
天への希望を持って生きるこの地上であり希留者、たとえ十字架を負ったとしてもイエスが
途中ではありますけれども、天への希望、作詞作曲は佐藤翔子さんでした。ヒデさんリクエストありがとうございました。それでは、純子さんにお任せしたいと思います。
はい、ヒデさんありがとうございました。ヒデさんのお手紙の中にもあったんですが、ウェブコンサートというのが、実は長崎エルサレム教会で10月24日土曜日午後3時から行われます。長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。10月24日土曜日午後3時です。はい、今日はですね、実はあなたの悲しみは喜びに変わりますという、喜びに変わるというテーマで、ラジオを進めていきたいと思います。コロナとかいろいろあって コロナがなかったらこんな悲しみなかったのにとか、いろんな悲しみを私たちは味わうと思うんですけど、これが喜びに変わるような、例えばドラえもんがですね、この悲しみ喜びに変わるお薬とか言って出してくれたらすっごく嬉しいなと思うんですが、今日はですね、岡田久枝さんという本当に悲しみのどん底から喜びに変わったいらっしゃいますので、ゲストとしてお迎えしています。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、岡田さんは、島原半島の小浜出身で有家に嫁がれたんですけども、私島原っていうと島原のお野菜が安くって新鮮で、こう毎日八百屋さんに行ってこうお世話になってるんですけど、これを作っている人のことって考えたことなかったんですが、久枝さんはどんな野菜作ってたんですか？
ハウスでですね、スイカを作っていました。スイカが終わったらですね、あの白菜のとちょっとですね、白菜を作った時がありました。
いや、スイカを作るなんて私すごい尊敬して、あの 見習わせたことがないので尊敬してるんですけど、お野菜を作っていた時の様子と、それから作っている中で病気になっていかれた、自律神経失調症になっていかれたということなんですが、その時の様子を教えてください。
はい、その時はですね、ものすごくこう忙しかったんですね。そして当時は一年中こう休めなかった状態でした。そしてですね、この農家のですね、繁忙期ですね、本当にこう病気になりまして、そして お姑さんにもですね、気を使ってですね、そして子供のですね、面倒も見れなくなってしまいました。そしてご主人、あ、主人にですね、愛されたくって頑張ったんですね。でもですね、ついにこう寝込むようになってですね、そして実家に戻りまして、2年半ぐらいですね、あのお布団の横にですね、なっておりました。
2年半ってすごく長いですね。
はい、とても長かったです、そしてあのその時ですね、カレーライスのですね、材料もですね、こう 何と何を使ったわか、こう分からないですね、状況でした。そしてあのその時ですね、世界一自分は不幸だなと思っていました。
で、この状況から喜びに変わっていかれるんですけれども、まず2曲目、あなたを癒すという曲を聴いてください。作詞作曲、エルサレム由美さんです。
娘よ、安心しなさい。私があなたを癒す。ただ信じ、ただ信じ。
自律神経失調症になって、3人の小さなお子さんとも離れ離れになってしまった岡田さん、世界で一番不幸だと思っておられた岡田さんの悲しみが喜びに変わったきっかけがあったということなんですけれども、どんなことだったんですか？
それはですね、お布団の中でですね、神様助けてくださいとですね、苦しくてですね、叫んだんですね。その時にですね、少ししてからですね、私には、兄がいるんですけど、兄がですね、教会にですね、あの連れて行って、あ、電話がありまして、そしてですね、教会に連れて行ってくれました。そして教会にですね、行った時にですね、なんかほっとですね、したんですね。そして今までですね、こう悲しんできたことがですね、なんかこう悲しみがなんか和らいでいきました。
ほっとできる場所を見つけたってことなんですね。こんな場所が見つかるってすごくこう嬉しいなと思うんですけど、ただほっとできただけじゃなくて、岡田さんはその後その喜びがなんか突き上げてきたっていうか、
もう お腹の底からというか心の奥底から突き上げるほどの喜びになったと聞いたんですけども、それはどんなことがあったんですか？
それはですね、私ですね、こう洗礼ってですね、教会にですね、こう救われてこのイエス様の十字架をですね、はっきりこう、私はイエス様を信じました、イエスキリストの十字架を信じましたとですね、洗礼受洗の時がですね与えられたんですね。そしてその時にですね、あなたの悲しみは喜びに変わりますと言葉が与えられたんですね。そこからですね、大きくなんか悲しみが喜びにですね変えられてきました。
はい、ありがとうございます。あなたの悲しみは喜びに変わりますという聖書の言葉があるんですけども、それを聞いたってことなんですね。その言葉を聞いて、それからなんか喜びが突き上げてきたってことですね。はい、今日ここでですね、悲しみは喜びに変わるという曲があるので、ぜひ聴いてください。
喜びに変わる、あなたの涙も
では、ここで長崎エルサレム教会の伊勢明原誠牧師にメッセージをお願いしたいと思います。聖書箇所はヨハネの福音書16章20節、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。
はい、皆さんこんばんは。今日は岡田さんにゲストに来ていただきました。とっても緊張されてましたね。でも私、岡田さんに初めて会ったのは1995年頃じゃないかと思うんですが、教会入ってきてですね、本当に暗かったんです。私が人生で今やった人の中でこの人ほど暗かった人はちょっと他に、1人か2人いたかいないかというぐらい、とにかく暗かった。大げさではなくて、そばに近寄るとこっちまで死にたくなるような死の霊に取り憑かれていて引きずられるぐらい暗かったんですね。ところがイエス様に出会った時に本当に明るくなったんですね。この人が講壇に、講壇というのはね、この説教する場所ですけど、そこに立ったら入り口の玄関までそこにいる人が何も話さなくても立っただけで嬉しくなってくるくらい喜びが溢れたんですね。ちょっとあれは驚くぐらい変わられた方でした。ただ今日は緊張のあまりそれがあんまり出てなかったような気もしますが、どうしたかというと岡田さんは一生懸命来てこられたんですね。だから駒場から有江に嫁いでスイカを作りながら、私の大好きなスイカですけども作りながら病気になってしまいます。お正月もなかったしお盆もなかったそうです、農家は。そして本当に一生懸命働いた結果倒れて病気になる。でいい出産だけど、やっぱり子供が3人男の子がいた、双子の男の子もいて、その小さな子供たちを自分が見れない、農繁期になったら自分は病気で寝てなきゃいけない時に、奥さん、仕事さんが一生懸命農業しながら子供を見てもらうと、悲しいし辛いしということで心が病気になりました。最初は体だったのに自律神経失調症だったんですね。お医者さんが一生治らないって診断したんですね。それで岡田さんの両親とご主人の両親が話をして協議離婚になりました。ご主人と奥さんはその時もお互い愛し合っていたし、子供も大好きだったけど離れ離れになったんですね。それで岡田さんは世界で自分は一番不幸だって言ってね、こんな辛いことはないって、一生懸命仕事したのに、こんなにお口のことも子供も大好きなのに、 ってことで、自分ほど世界で不幸な人はないと思って自殺未遂を3回繰り返されるんです。そしたらお兄さん、クリスチャンのお兄さんが2年半、家に行って寝てた時に電話してくれて、教会に行こうって言って、そして何か行く気になって初めて来られたんですね。でも初めて来た時は夢言ったように本当に暗かったです。ところが2回目か3回目だったんですが、イエス・キリストを信じて、ああ本当に自分不幸だと思ったけど、それは誰が悪いんでもない、この自分の罪があったんだ、その罪のためにイエス・キリストを一緒に勝ってくださったんだ、私自分は本当に命がけで愛されてるんだってことが分かった時に、本当にイエス様の前に悔い改める、つまり神様を信じて生きる方に向きを変えて、悔い改めてイエス様を信じた時に喜びが内側から溢れてきたんでしょうね。なんかもう顔中が笑顔になって、そばにいる、そばっていうよりも離れていても喜びが流れてくるぐらい変わったんですね。あれはちょっと衝撃でした。で、なぜそれが起こったのか、岡田さんが特別なんじゃなくて、イエス・キリストの十字架を信じたからです。キリストの十字架は、悲しみの原因は一生懸命頑張ったのにダメだった人間が持っている、まあ、罪というんですけど、神様を信じないで一生懸命頑張っても不幸になってしまう、すれ違ってしまう、そのためにイエス様が十字架にかかって、そのずれていることを元に戻してくださった、その全部罪を引き受けてくださった十字架を信じて、彼女が悔い改めてイエス様を信じた時に、その悲しみが喜びに全く変わったんですね。で、そこから笑顔が溢れました。そしたらですね、それからしばらく経って、息子さんと教会のそばで、島原から中層隊で来ていた、もう中学生になって息子さんと出会うことに、しばらくというかもう10年ぐらい経ったんですかね、出会うことになり、やがて息子さんに洗礼を授けるようになり、牧師になってですね、そして、姑さんのところに行って謝ったら、姑さんがイエス様を信じ天に帰られました。そしてご主人とも和解できたんですね。本当にこうすごい、そのすごいストーリーが待っています。彼女の人生が全く喜び変わったわけじゃなくて、その結果、失ったものを神様が返してくださいました。キリストの十字架にはその力があります。あなたも今晩、どういう悲しみかわかりません。経済的なこと、健康のこと、家族や愛するものを失ったかもしれない。どんな悲しみの中にあっても、このイエス・キリストの十字架を信じるとき、あなたの悲しみは喜びに変わって、人生が根本から作り変わります。ぜひこの方をね、信じて、岡田さんのように喜びに溢れた人生になって、ラジオに来てください。お待ちしております。それではイエス様を信じるお祈りしますので、皆さんついて祈ってほしいと思います。天のお父様、
天のお父様、
イエスキリストを信じます。
イエスキリストを信じます。
イエス様が十字架で、
イエス様が十字架で、
私の罪の身代わりになって、
身代わりになって、
死んでくださり、どんな悲しみも
喜びに
変えてくださることを
信じます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
イエス様の御名によってお祈りします。
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。ね、これであなたの内側にイエス様が、聖霊様が来てくださいましたからね、ここから新しい人生が始まります。来週もぜひラジオを聞いてくださり、またね、礼拝に来て一緒に礼拝をいたしましょう。それでは純子さんに戻したいと思います。
はい、この岡田さんの物語ですけれども、 YouTube で、ご覧になっていただくことができます。 YouTube で検索していただいて、愛するあなたへ、愛するあなたへと入れてください。そうするとですね、岡田さんが出てきますので、何本かあるんですけども、満面の笑顔でどんなお顔か見ていただくことができますので、ぜひ YouTube で、見てください。それからですね、お便りもください。767jesus@gmail.com です。767小文字で jesus@gmail.com までお便りをください。またお手紙もください。ひでさんのようにおはがきお待ちしています。長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階です。また電話、お電話もください。市外局番 095-843-3178、 095-843-3178 までお電話、ください。待ってます。それでは4曲目、 Don't give up, give up、 諦めないっていう曲、ぜひ聴いてください。
でドン Give up 負けないでドン Give up どんな時も笑顔でいいよ
Don't Give Up、作詞作曲ダビデ前田さんでした。いかがでしたか、さて教会案内をしたいと思います。今度の日曜日18日、10月18日日曜日の礼拝案内です。早朝礼拝、一番早い礼拝は朝6時から、そして第一礼拝が7時半から、メインの礼拝は朝10時からです。そして朝どうしても来れなかった方のために午後2時からも礼拝をしています。そして午後3時半からはインターナショナルサービスといって英語での礼拝ですが、通訳もありますのでぜひいらっしゃってください。そして夜7時からも礼拝をしています。これは東京アンテオケ教会の礼拝を一緒に見ます。そして日曜日、どうしても来れなかった方のために月曜日の朝も礼拝をしています。月曜礼拝は朝10時10分からです。さらに長崎エルサレム教会ではオンライン礼拝といって、ここまで来れない方のために、ウェブで、パソコンとかスマホをお持ちでしたら、その場所でどこからでも礼拝に参加していただくことができます。早朝は6時から、そして第一礼拝は7時半から、メインの礼拝は10時から、午後は2時から、そして、3時半のインターナショナルサービス、そして月曜礼拝の10時10分からの礼拝、をですね、オンラインで、参加していただくことができますので、ぜひ参加してください。それともう一つ、10月24日ですけれども、土曜日の午後3時から、ウェブコンサートをしています。ぜひですね、遊びに来てください。10月24日土曜日の午後3時からやはり礼拝生中継というところを、ホームページのトップページからですね、ボタンを押していただくと、コンサートを見ていただくことができますので、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、今日は純子さんに、ね、やって ただきましたけれども、ありがとうございました。今礼拝内ありましたけれども、6時からの朝の礼拝は50分、6時50分に終わります。7時半からの礼拝は9時には終わります。10時間の礼拝は11時半か遅くても11時45分に終わります。2時からの礼拝はですね、1時間3時に終わりますので、ぜひねおいてください。3時半からの礼拝はインターナショナルサービス、英語ですけれども、外国人がいっぱい集まっています。特に今はアフリカの方が多いですね。以前はフィリピンの方が多かったですけれども、ぜひ、おいでになってほしいと思います。5時までには終わります。そして、月曜日の礼拝も11分かありますが、11時半か、あるいは遅くても12時までに終わりますので、おいでになってほしいと思います。パソコン、それからタブレット、iPad、iPhone、スマホ、何でも見れますのでね。そして、どうしても時間がダメだって人はですね、後でダウンロードしていくことができますし、見ることができますので、ぜひご覧になってほしいと思います。はい、それではですね、純子さん久しぶりに来てくれました。本当にありがとうございました。また岡田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。岡田さんの YouTube、 愛するあなたへというのを見ていただくと、岡田さんのお顔が見れますので、ラジオでは見れないと思いますけど、ぜひ見てください。
ぜひ見てください。
どうでしたかラジオ？
なんか楽しかったです。ありがとうございます。
ラジオに慣れてないので、ラジオは喋らないとわからないんですけど、お母さんニコニコ笑って、はい、話さないでいましたけども、はっと気がついて喋られ始めました。はい、それでは最後に、今日は時間が純子さんがですねやってくださって、ちょっと時間が珍しく余りましたので、もう一曲ね聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、風の響き7週の46番から感謝の賛美という曲を聴いてお別れしたいと思います。また来週もぜひ聴いてください。
はい、それでは God bless you。 皆さんに楽しくありますように。礼拝でお会いできるのを楽しみにしています。
おやすみなさい。
おやすみなさい。